五次会第41節。信心は話を聞くだけが脳でない。我が心からも練り出すがよい。仕事が仕事を教えるという。信心も信心が教えるまでが信心信望であり。教えはある意味においてそのヒントに過ぎない。信心が真心を教え、真心が神心に導いてくれる。教えはある意味においてそのヒントに過ぎないと。教えはヒントに過ぎないと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。教えが全てではないということでもありましょうね。ヒントに過ぎないというわけですから。教条主義とか言われるのがありますが、その教えが全てだと。しかしなかなかそういうことでもないように思いますね。ある、これは仏教ですか、不流文字とかいうのがあるそうですね。教えを伝える、それは文字だけでは伝わらないというのでしょうか。文字で伝えることはできない、まあ、教えというのがあるということでしょうかね。まあ、教えというものではないかもしれませんが、奥義と言われるものでしょうかね。奥義ですか、奥義ですか。そういうものは、いわば文字、文字ですね。文字に書いたり、いわゆる教えというもの、言葉で表せるものでは、その真意を伝えることはできないと。なるほど、ヒントですね。ヒントではありますから、残された教え、語られた教え、それをもとにしてその紐解こうというのでしょうかね。なんとか分かろうとする、その努力は必要だと思いますが、その行間を読むというのでしょうか。ただそこに書かれた内容の意味を解く、教えの意味を分かろうとする。と、そしてその教えの意味内容が分かったと。まあ、例えば教祖様のご時代に語られたことであったり、またその地方独特の表現、鉛ですかというものがあったりいたしましょうから、方言ですね。また別の土地に行くと意味合いが異なってくる。まあ標準語で表現すればまた違ってくると。標準語で使われるところの意味合いとは意味合いが異なっているという場合もありましょうけれども、その教えを云々、いわゆる文字となった教え、言葉となった教えの奥に含まれるというのでしょうかね。言外の言というものであったり、行間を読むということであったり、いざ節もそういうこともあろうかと思いますが、このいわば学校で勉強して何かを学ぶという学び方と、信心の稽古というところには、まあ大きな違いがあろうと思いますね。学校で勉強して何かを習う、何かのそれこそ趣味を習うというのでしょうか。そこには学校の先生がいて教えてもらう。しかし学校に行って習おうというそこには、自分にとっていいところだけを学び取ろうというものがありますね。そういうもの、まあそういうシステムを感じます。しかし昔の師匠と弟子 弟子と師匠といったような関係の間では、弟子が師匠に指示して物事を習うというその間柄においては、師匠の一切合切をまず習うというのでしょうか、勘習う、そこからだということもありますね。学校何々、それこそ今はいろいろな料理の学校であったり、まあ専門学校ですか、いろいろな技術的な裁縫洋裁の学校であったり、まあ IT 関係の技術の学校であったり、写真の学校であったり、まあいろいろな学校があるわけですけれども、もちろん英語の学校も英会話の学校もありますね。しかしそこで学ぶのは、そこにおられる先生の全人格を習おうとするものではありませんね。その先生の例えば技術の一部であったり、知識の一部であったり、そういうものをの、いわばその先生の一部を学び取ろうというわけです。しかしこの信心における師匠と弟子という関係においては、その一部ではない、師匠の一部を自分にとって都合の良いところだけを学び取ろうというのではない、師匠の全人格そのものを勘習うというのが信心の稽古のあり方ですね。学校では信心を習うことはできません。信心というのは、まあどちらかというと生き様とも言えるかもしれませんね。信心とはその人の生き様だと。師匠の信心を勘習うということは、師匠から信心を習うということは、師匠の生き様を習うということであり、その師匠の生きられ方、その全人格をまずは勘習うということだと思いますね。ここにいわゆる学校の勉強形式での信心の稽古と、師匠と弟子という関係においての信心の稽古の決定的な違いがそこにあると思います。この師匠の全人格を勘習うということでなければ、いわゆる不流文字と言われるようなところのある信心の奥義とでも言うのでしょうか、そういうものを学び取ることは、いただき抜くことはできないように思いますね。では師匠大坪宗一郎氏が語られる、まあご自身で語られるその生きられ方、生き様の一つは、昨日申しました人のせいにしないという生き様、生きられ方ですね。電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのですという生きられ方の中から生まれてきた、まあ信心が生まれたということでしょうね。とまたよくおっしゃっておられましたことが、私の風たらぬるい性格に神様が目を留められたのだろうというようなことをおっしゃっておられました。まあこの風たらぬるいとか風たらぬくいとか言われますが、筑後弁ですね。私もよくその内容が分かりませんけれども、その人から何か頼まれても、いわゆる何と言いますか、嫌とは言えない、その嫌とは言えない風たらぬくい性格だったというような表現をしておられますね。ですから、まあ誰か彼からああしてください、こうしてくださいと頼まれる、その時でもその自分の都合は都合つかないんだけども、私の都合はこれがあるんだけれどもと、まあ頼まれたら嫌とは言えないと いうご性格であられたということですね。ですからこれは神様から頼まれた時に嫌とは言えないということになりますね。私もはとかく嫌なものは嫌だと、私にはこれはできませんと、まあ断ることが多いような気がいたしますね。そして自分の思い通りにいかないとやっぱり腹を立てたりいたします。でそのつっけんどんになったりいたします。それは自分の思い通りにことが運ばない時ですね。何でも思い通りに、言った通りにしてくれる、自分の言った通りに人がしてくれる、思い通りにことが運んでいる、そういう時に腹を立てる人はほとんどいないと思います。まあいわゆる和らぎ喜ぶ我が心とも言えるかもしれませんね。ところがひとたび自分の思い通りにことが運ばないようになったら、人からそれこそ嫌なことを言われた、自分が右に行こうとしているのに左に行きなさいと言われた、いわゆる自分の意に沿わない状況がそこに起こってきたときに、やっぱりイライラ、モヤモヤ、腹を立てたりいたしますね。そういう時に、そういう時こそ、さ、我が心になろう、心を落ち着けよう、さ、このことを泥の心でいただこうという精進がいるわけですけれども、師匠の場合はそこが意外とすっきりできておられた。それは嫌と言えない性格だったからだということなのですね。ですからまず私どもが師匠が嫌と言えない性格であったならば、私どももまたその嫌と言えない性格に感習うというのでしょうか。そうなろうと努めることがいりますね。そしてこれが信心になるということと、そのことを性格でするということにはまた違いがありますからね。まずは神様が師匠の性格に目を留められた、その師匠の嫌と言えないふうたらぬるい性格に目を留められた、そしてさまざまなことを神様が師匠に願われた、頼まれた、それを最初のうちは師匠はいわば性格で受けていかれたわけです。ところが性格で受けるということと信心で受けるということは雲泥の差がありますから、その性格で受けている間は天地に通うかどうかはこれは分かりませんけれど、受けがたいところがある、あ、ここを性格で受けるのではなく信心で受けさせていただこう、これは神様の願いに違いない、ただ言われたから受けるのではない、これは神様の言われあってのことだ、これは神様のお心の現れだと、そこに神様のお心を感じてそれを受けさせていただこうと、いわば自ら欲してその受けるという稽古をする、そこに至った時に初めて信心泥の心ということになるのでしょうね。その辺の境目は大変微妙なところがありますけれども、それこそ人が良いのと信心しておかげを受けるのとは別物だと、まあ言われるところにも関係するのかもしれません。嫌とは言えないから受けている、一見受けているようにあるけれども、それは性格でしているだけのことであって、信心になっているということとはまた少し違う。信心になるということは嫌だから受けたくない、こんなのは向こうへ押し上げたいという心はあるけれども、それが神様の願いだから、これを受けることが 神様が喜んでくださることだから。いわば神様のお心をおもんばかってそのことを受けていこうというところに新人精進ということになるのではないでしょうかね。しかしまずその入り口は、師匠がこうだったから、師匠の性格はこうだったから、それを神習わしていただこうというようないただき方、師匠の全人格を神習うというところから、まあ一段一段進んでいくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。